昨日街道の掃除をした後で、まあいつもそうなんですけれども、みんなでお茶を飲みます。お茶を飲むときにみんなでいろんな話をするんですが、その話の中でですね、ケロッと忘れてしまったっていう人はに罪はないねっていう話なんです。もうすっかり完全に忘れてしまって、これはもう誰でも身に覚えがある。ここではこういう話が通じる方がだいぶ多いようで、あるんですけれども、私ももう恥ずかしながら集会をケロッと忘れたっていうことだってありましたから、そして、木曜日の聖献の時にも、まあそのケロッと忘れて集会に来なかった方がいらしたんですが、そしてまだ50代の方なんですけれども、このところね、日にちの経つの、年を取るのがとっても早くなったっていうことをおっしゃってたんですね。それですから、その方は多分50代だったんですが、70代になるとこれはもう在来線から新幹線の速さになりますね。もうそしてよく考えてみたら、この速くなるっていうのはどういうことなのかなって考えてみると、忘れるっていうことと関係があるような気がするんです。年を取ると近いことから忘れるっていうふうに言われますね。私も日記帳ではないんですけど、メモ帳、一日どういうことがあったって簡単に書くんですが、何かの都合で2日ぐらい忘れるとですね、出てこないですね。もう嫌なるぐらい出てこないんです。そのうち出てくるかと思っているんですが、ついに出てこないということもあるんですが、しかしそういうふうに忘れるっていうことは、またこれ最近気がついたんですが、素晴らしい恵みなんだなっていうふうに思うようになりました。つまり永遠の命っていうのは、今の時に全てをかけて生きられるっていうことなんです。で、実際に私たちが生きてるっていうのは今しかないんです。もう昨日の私は取り戻せないし、これから先の私はまだわからない。すると確かに生きてる今に全部を集中して生きることができる、これを永遠の命と言いますし、そして禅宗のお坊さんの言葉で言うと、今ここに生きる、これが悟りの命だっていうふうに言われるんですね。そういう点では通じてるなっていうふうに思うんですが、そうするとつまり近いところから忘れていくっていうことは、今度は振り返ってみると過去のことはどんどんどんどん消えてなくなる。で、10代まで、10歳ぐらいまでの10年間っていうのは本当に長かった。これはやっぱりしっかり覚えてるからです。もう何もかも全部覚えてますね。だから、こう、なんていうんですか、いっぱい詰まってるわけですけれども、こう、70代になるともう片っ端に全部消えていきますから、そうすると、こう、空虚になりますから、いっぺんに近づくわけです。過去がですね。だけど、それをこう、後ろの方を振り返ってみると、あれは何だったんだろうっていうふうに思うんですが、今っていう時点に立つと、ここで100歳の方も1歳の赤ん坊も私は同じだと思うんです。もう過ぎ去っていることは取り戻せない。そしてこれから互いにいつ死ぬかわからないっていうことも同じです。とすると我々が勝手にですね、このどういうのが幸せなんだっていう、こう、尺度を決めるっていうのは、本当は傲慢なことじゃないかな、というふうに思うんですね。で、よくいつも私はうちの地区を見てて思うんですね。本当に何が楽しくて生きてるのかなと思うんですけれども、でも、とっても人に安らぎを与える。それは、彼女は常に今に生きてるからです。そして、完全に昨日のことを忘れてると思うんです。ただ、学習したことだけは覚えてる。 こういうことをすると嫌われるとか嫌だとかって、そういうことは覚えてるんです。だけどそれがいつのことかとか、そういうふうには覚えてないですね。だからね、とっても都合よくできてるんですね。それこそ永遠の命を生きてるんだなっていうね、これはお手本だっていうふうにいつも思うんですが、今日の福音書の箇所も、これはヨハネによる福音書らしい箇所で、この大勢の人にパンを食べさせるという奇跡の物語なんですが、このそこでシモン・ペトロの兄弟アンデレが、ここに大麦のパン5つと魚2匹とを持っている少年がいますけれども、こんなに大勢の人では何の役にも立たないでしょうというふうに、つまりこれが人間の側の尺度です。それで男だけで5000人いたっていうふうに書かれてますから、これは当時の数え方の常識だったようですね。そして200デナリオン分のパンっていう、1デナリオンっていうのは当時の成人男子の1日の労働賃金ですから、200日分の給料ということになりますね。だからまあざっと計算しやすくするために、1日の賃金1万円と考えたら200デナリオン200万円、これはパン200万買ったらかなりのものだと思うんですけれども、それでも足りないでしょうっていう人数がいた。だからこれは我々の常識で尺度で考えたらとても手に負えることではないわけですね。だけどこの時点でこの弟子たちも、今ここにいらっしゃるイエス様が本当にどういう方であるかということは理解していなかったんですね。で、この5000人にパンを食べさせたっていう奇跡の物語は4つの福音書に全部にあるんです。だけど、この他の3つ、これ共感福音書と言いますが、共感福音書とこのヨハネによる福音書、ちょっと趣が違うのは、共感福音書では、この、弟子たちの方が、どうしましょう、みんな、もう、遅くなりましたよ、もうパンなんかありませんよ、っていう。そうすると、イエスが、あなたたちの手でやりなさい。そして、実際に、パンを配るのも、弟子たちがいただいて、そしてそれをみんなに配って、っていうふうに書かれてるんです。だけど、ヨハネによる福音書の方は、イエス様が自分で言われたんですね。大勢の人が来て、でこの人たちに食べさせるにはどこでパンを買えばよいだろうかってイエスの方が言ってる。でこれもヨハネらしいんですが、ちゃんと仲介がつくんです。イエス様はちゃんと分かってて、それで謎をかけたんだっていうね。これヨハネによる福音書のスタイルです。一つの出来事を描くんですけれども、その出来事を通してもう一つもっと根本的な意味を伝えよう。だからここでは大勢の人が飢えそうになった時、イエス様が奇跡を表して食べさせたっていう、そういう出来事を通してイエスが命のパンなのだっていうこと、だからイエスと共にいるっていうことによって満腹させられるね、満ち足れるっていう、そういう思いを与えられる。で、6章はそういう命のパンそのものについての記事です。ずっと。そしてパンを分けるところも、他の共感福音書とちょっと違うのは、生産式のスタイルがここに書かれている。そして、6章の終わりの方では、私を食べなさい。私を食べる者は永遠の命にある。で、そして生産式の意味を説いているわけです。だから、ここでですね、この、もう一つ面白い特徴は、共感福音書では、弟子の中心人物っていうのははっきりしてて、ペトロ、それから、ヤコブ、ヨハネ、この三人が中心になってるんですが、このヨハネによる福音書では、 必ずしもペトロも大事なんだけども、イエスの最も愛された弟子っていう表現があったりする。ペトロと同じぐらい。あるいはここでもペトロの兄弟アンデレが言った。でその前にフィリポに語ってる。ですから誰にでもみんなこういろんな人が登場しているっていうところもちょっと違うんですね。だけどそういうことを通してまさにこのイエスが命のパンで、そしてこの私たちがどういう状態、つまり何の役にも立たないでしょうという自分がどうなるか、それで自分のようなものが何の役に立つかって思われるその状況の中で、イエスがいてくださることによって思いがけない奇跡が起こるという、そのことを示すわけです。私が自分でするのではなくて、ただしお手伝いはしたでしょうね。ここでイエスが直接パンをお分けになった。だから弟子たちも一緒に分けて手伝ったと思うんです。だから私たちも何らかの関わりを持つけれども、それは神様のなさることのほんの一部のお手伝いをする。だけど結果としてはすごい大きな奇跡が現れるという、その経験をすることができるわけですね。ですから私たちの歩みをこう日々続ける中でですね、どうしても人間ですから何の役に立たないでしょうとか、こんなことをしてもどうにもならないとか、今私は何やってんだろうとかっていうふうに思わざるを得ないことにしょっちゅうぶつかると思うんです。だけど、その時に礼拝を中心にして、見えないけれども、イエス様が一緒にいてくださる。だから、大丈夫なんだっていうね、弱い時こそ実は大事なチャンスなんだっていうふうに受け止めた方がいいだろうと思うのです。この、原作正秀神父の大丈夫だよという詩集の中にですね、君は弱い時にこそっていう詩があるんですが、ちょっと紹介しますと、君が力をなくし弱りきってしまった時、君は奇跡を起こすことができる。君が打ちのめされ泥水の中に倒れる時、君の中に大いなる力が働く。君よ、何にもするな。何にも求めるな。なすすべもなく倒れたまま、すべて委ねて、弱さのうちに沈んでゆけ。泥水の底に青空が開け。世界は君の痛みで癒される。君は弱い時にこそ強い。その手は今、天の国の扉を開けている。こう言い切れるのは、命のパンであるイエスがいつも共にいてくださるからです。お願いしましょう。聖なる御神様、今日もお招きくださってありがとうございました。私たちに与えられている知識や判断力が働きますから、すぐに評価したり決めつけたりしがちです。でも、その私たちの判断を超えて、特にどうなるかっていう状況において、あなたが素晴らしい奇跡をしようとして共にいてくださることを、この日も福音書を通してお示しいただきましたことを感謝をいたします。どうぞ落ち着いて、そしてあなたを見上げて、 堂々と倒れるときには倒れ、できないときにはできないことを嘆きながら、またいつもあなたに帰っていくことができるようにお助けください。主イエスキリストの御名によってお祈りいたします。アーメン。